マ人への手紙12章第1節と第2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の心、御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
2005年に私たちは目的の40日のプログラムを教会を挙げて行いました。リック・ウォレンの人生を導く5つの目的、これを個人で、グループで、サンデースクールで、また礼拝で学びましたね。しかしたった40日でその内容をよく理解し自分のものにするのはとても無理でした。たとえ個人のレベルでこの5つの目的をマスターできたとしても、教会全体がそれに導かれていくにはもっと時間をかける必要がありました。それでその年から5年間1年に1つの目的を取り上げ、それに取り組んでいくという計画を立てたのです。2005年は礼拝を、2006年は交わりを学びました。今年は私の首輝きを追って私から学びなさい、この御言葉を年間聖句に選びまして弟子訓練に取り組んでいます。今年私たちが取り組んでいる弟子訓練は大きな主題です。私はこれを礼拝でどのようにお話ししたらいいだろうかと年間の予定を考えておりました。その時に12ステップを取り上げてみたらどうだろうかというアイデアが浮かんだのです。12ステップはもともとは依存症を持った人々の回復のためのステップですが、霊的な成長を目指すためのプログラムとしても現在大いに用いられています。私自身が12ステップに助けられました。また12ステップのサポートグループによって本当に多くの人が変えられ成長してきたのを見てまいりました。12ステップは弟子訓練に必ず役立つと、そう確信してこれを取り上げることにしたのです。12ステップはその名の通り12の霊的訓練から成り立っています。私たちは第1、第2、第3、第3のステップまで進んできましたね。第1は何だったでしょうか。自分の無力を認めること。第2は神の力を信じること。そして第3が自分を神に明け渡すということでした。でこの3つのステップは依存症から回復した人々に限りません。全てのクリスチャンが実は体験しているステップですね。私たちは罪を認め、神の愛を信じ、そしてイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる、その決心をして救われたではありませんか。3つのステップは何も特殊なものではなく、救われるためには誰もが通らなければならない道です。12ステップは信仰訓練の本当に良い道しるべであり、またそれは私たちに信仰を求めているものです。では12ステップが私たちに求めている信仰とはどんな信仰なのでしょうか。今朝はそのことを学んでみたいと思います。第一に、それは愛による信仰です。12ステップは決して戒律的な教えでもセルフヘルプの教えでもありません。依存症から解放されるためにこれもしなさい、あれもしなさいと命じてはいないのです。もし自分でそういう命じられたことを守ることができるんだったら、その人は依存症にかからなかったでしょうね。12ステップは私たちが自分の力で依存症から解放され、自分の力で問題を解決しなければならないとは言っていません。徹底して 自分の無力を認め、そして神の力と愛に頼るようにと教えているのです。神様は私を救う力があるだけではありません。私を愛して私を救おうと願っていらっしゃる。自分は無力だが神は全能である。これは誰もが頭で知っていることです。無力な私がいて、ここに全能の神がいらっしゃる。しかしそれだけでは人は救われません。神と人とを結びつけるものがそこにはないからです。神様の愛とその愛に応えていく信仰があって初めて人は神様と出会います。神の全能が人間の無力を覆うようになります。ですから神様の力だけしか知らず、神様の愛を知らない、愛によって神様と結びついていない信仰は古代から悪霊の信仰と呼ばれてきました。これはヤコブの手紙の2章の19節に、あなたは神はお一人だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どももそう信じて身震いしています、この箇所から取られたんですね。イエス様がゲラサに行かれました時、悪霊に疲れた人がそこにいましたね。彼はイエス様を見ると、糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか、そう言いまして、イエス様をひどく恐れています。これは悪霊がその人に言わせた言葉でありまして、悪霊はイエス様が糸高き神の御子であることを知っていたのです。もし私たちもイエス様が神の御子であることを知っているだけで信仰になるというならば、私たちの信仰は悪霊に劣ります。おそらく悪霊の方が私たち人間よりも霊的な世界のことをよく知っています。もっと明確にイエス様が神の御子であることを理解していたことでしょう。そして何よりも悪霊は神の御子イエス様を心底から恐れているのです。人間は悪霊よりも程度が悪いですね。イエス様が神の御子であると聞いても、それがどうしたんですかというわけで知らぬ顔でいるのです。神様の御子を恐れることをしない。ある人が教会の礼拝についてこんなことを言いました。ここに大統領が入ってきたなら、私たちは起立し敬意を表して迎えるだろう。ちょっと昔の言葉なんで大統領になってるんですが、もし今そのハリウッドの映画スターとかですね、そういう人が現れたらみんなキャッキャ言ってですね、その人の周りに群がることでしょうね。彼はこう続けています。だが神の御子が目に見えぬ姿でここにおられるのに、ひざまずき頭を垂れる人は少ないのだ。残念なことにイエス様を王の王、主の主、意図高きお方として恐れをののく人は少ないのです。そんな罪深い私たち人間ですが、なお人間には悔い改めて信じる道が残されています。悪霊はすでに裁かれています。滅びに定められています。悪霊はどんなに神の御子を恐れおののいても救われることはないのです。しかし神様は人間的に、人間に対しては、この人類に対しては最終的な裁きをまだ下しておられません。裁きの日を遅らせ、私たちに救いの機会を与えてくださっています。この神様の忍耐と愛を受け取り、それに応えるときに、私たちは悪霊にも劣るような知識しか持っていなくても、そのようにイエス様を本当に恐れかしこむことをしなかったとしても、私たちは救われるのです。知識だけで神様への愛のない信仰は本当の信仰ではありません。それは悪霊の信仰であり、人を救うことはないのです。ステップ3は、私たちの意思と生活と神の配慮のもとに置く決心をしました、こう言っています。聖書は至るところで神様の配慮、愛の配慮というものを教えていますね。 イエス様は言われました。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。使徒パウロは言いました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。使徒ペテロもこう書いています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちの意思と生活を神の配慮のもとに置く決心をしました。この神の配慮、それは神の愛です。神の愛が私たちに注がれていることを信じる信仰、それが人を救うのです。さて、12ステップが教えます信仰、その第2は意思による信仰ですね。12ステップは私たちに理性を使って自分の無力を認めなさい、意思を用いて神の愛と力を選択しなさい、そう教えています。決して感情に訴えるだけのものではありません。そもそも依存症というのは感情を麻痺させたり混乱させたりするものです。アルコールのために家族を苦しめ、職場で迷惑をかけていましても、本人はそんなことは大したことはないと一向にそれを悲しむことがないわけですから、依存症の人の感情は当てにならないのです。頭だけで心に届かない信仰が悪霊の信仰と呼ばれましたが、感情だけで理性や意志の働かない信仰、それは奇跡の信仰と呼ばれます。奇跡の信仰などというと何か素晴らしい信仰のように思われがちですが、これ奇跡を起こす信仰じゃなくて、ただ奇跡に感動し感嘆しただけの信仰という意味です。イエス様が5000人以上の人々にパンを与える奇跡をなさったとき、人々はイエス様の周りに群がりました。イエス様を追いかけ回したのです。それはイエス様を担ぎ出したらどうでしょう。ユダヤがローマから攻められ籠城するようなことがあっても、イエス様は次々と食べ物を出してくれるわけですから、食べ物に困ることはありませんね。戦争して兵士が傷ついてもイエス様が手を置けば癒されるわけですから、これなら戦争に勝てる、ユダヤはローマから独立を勝ち取れると考えたんでしょうね。そのような人々にイエス様は言われました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。イエス様はそう言われました。イエス様は奇跡をここで印と呼んでいらっしゃいますね。それはその奇跡はそのものに意義があるというよりも、その奇跡が指し示しているものに意義がある。奇跡はあるものを本体を指し示す印である、そういう意味で使われたわけです。印を見たからでなく、パンを食べて満腹したというのは、パンの奇跡を体験した人々が胃袋の満たしだけで終わってしまって、この奇跡が示しているもの、つまり人々に永遠の命を与える命のパンであるイエス様ご自身を見なかったということを言っているわけです。この後イエス様は、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物、そう言われましたとき、多くの人がイエス様から離れていきました。で、その後のヨハネの福音書の後の章ですが、そこにですね、イエス様とそのイエス様から離れていった人々との対話が書かれています。そこに、 例えばヨハネの8の31にこんな言葉がありますが、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。この人たちは信じたんですか？信じていたらイエス様にとどまったでしょう。信じていなかったから離れていったんですけれども、聖書は彼らはイエス様を信じたと書いてあるんですね。でもこの信じたというのは本当に信じたというのではなくて、彼らが自分たちで信じたと言っていたという意味です。それは本当の信仰ではありませんでした。この人たちはイエス様のなさった奇跡を見て、これはすごいと感嘆しただけであります。それでこうした一時的感情的な信仰、いわゆる信仰、これが奇跡の信仰と呼ばれるようになったのです。種まきの例えでも、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる、しかし根がないためにしばらくしか続かなかった、そういうことが書かれていますが、奇跡の信仰というのはそのようなものを指します。しかし神様が私たちに求められる信仰はそのようなものではありません。私たちが理性を用いて自分の姿を正しく知り、意思を使ってキリストに従っていくことを選び取る、そういう信仰です。今朝の読んでいただきました聖書の箇所、ローマ12:2は、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと教えています。で、ここにも信仰が決して感情的なものではなく、神の御心を知り悟ることだと言われていますね。心の一心によって自分を変えなさいっていう、ここで使われている心という言葉には理性を表す言葉が使われています。神様を信じるとは、自分が中心だった世界観が神を中心とする世界観に変わっていくことです。自分の幸福が第一目的であった人生観が神様の栄光を第一の目的とする人生観に変わっていくことです。私たちはこの世の価値観、世界観、人生観の影響を受けています。物の考え方というものがそうしたものによっても形作られてしまっているのです。しかし神様に従う者はこの世に形作られた物の考え方で神様に従ってはいけません。神様の御心に従って私たちの物の考え方がもう一度形作り直されなければならないのです。そのために私たちは礼拝を捧げ、祈り、御言葉を学んでいます。私たちの物の考え方が正されていくときに、初めて私たちは意志の力を取り戻すことができます。そして意志の力を取り戻すとき、私たちの感情もまた変えられていくのです。私たちの感情の大部分は私たちの物の考えから型から出てきます。物事が正しく見えるようになり、意思に基づいた決断ができるようになりますと、今まで自分にとって心地よいと思っていたのさまざまな依存物が、ああ本当に嫌なものになってくるんですね。それを憎むようになります。また今まで自分が誇っていたさまざまなものが、実はこれは神様が悲しまれることであり罪であるということが悟りますと、私たちもそれを悲しむようになります。自分を卑下しいじめていた人も、神様の愛が分かると自分の弱ささえも受け入れて、それを誇ることができるようになります。理性と意志による信仰は私たちに人間らしい豊かな感情を取り戻してくれます。一時的、感情的なもので終わらない本当の信仰を御言葉によって養われていきたいと、そう思います。12ステップが教えます信仰は、第3に生活の信仰です。ステップの3は英語では We made a decision to turn our will and our lives over to the care of God となっています。ここに our lives という言葉があります。この life という言葉にはいろんな意味がありますね。命、人生、生涯、あるいは生活、そのように訳すことができますが、このステップの3で言われている life は全ての意味でを含んでいます。全ての意味でこの言葉が使われています。私たちが神様を求めるにはいろんな動機があったでしょうけれども、神様を信じるときには決していい加減な気持ちではなく、文字通り自分の命を神様に預ける、そういう決心をしたはずです。信仰を持つというのはキリスト教という宗教を選ぶということでも、教会というコミュニティの一員になるというだけのものではありません。先週私たちはあなたは命を選びなさいという御言葉を聞きました。そのように信仰とは死か命かと言われたときに命を選び取ることです。信じる者には永遠の命が与えられる、この約束にしがみつくことです。神様を信じる、キリストを受け入れる、信仰を選ぶということは、今日はどの料理を食べようかメニューを見ながら考える、どの洋服を着ようかとクローゼットを開けて考える、そういう異常のものです。それは死か命かの選択です。また神様を信じるとは、生涯を通して神様を信じ続け、神様に頼り続けるライフタイムのコミットメントですね。何かのイベントやプロジェクトにコミットするのは、まあ大抵数ヶ月か、あるいは長くても数年のコミットメントで足ります。しかし信仰はそれ以上のものです。多くの人は信仰が一生涯の決断だと聞きますと、そんならちょっと信仰を持つのはというふうに尻込みしてしまいがちですね。結婚でさえ一生涯のコミットメントでなくなりつつある時代です。で、今年9月に行われましたドイツのキリスト教社会同盟、やや保守的な党なんですが、その党首選挙ですね、誰が党のトップになるかということで、選挙がありまして、ガブリエリ・パウリという候補者がこう言いました。婚姻関係は7年間で終わる、夫婦が離婚を望まなければ再延長も可能である、こういう公約を打ち出しました。まあ、結局この候補者は落選はしましたけれども、この公約に賛成する人も大勢いたしということです。時代は変わっていきます。しかし神は変わることのないお方です。私たちの神様への信仰も生涯をかけたもの、変わらないものでなければなりません。またライフという言葉が生活を意味しますように、私たちの信仰も日々の生活を支えるもの、またその生活の中で生きて働くものでなければなりません。聖書の教える信仰は生活の中に具体的な実を結ぶ信仰です。バプテスマのヨハネは悔い改めの結果として、下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい、食べ物を持っている者もそうしなさいと教えました。主税人に対して決められた者以上には何も取り立ててはいけません。兵士に対しては誰からも力ずくで金をゆすったり、無実の者を責めたりしてはいけません、自分の給料で満足しなさいと教えています。悔い改めの結果としては極めて具体的なごく当然の生活態度というものを要求したのです。使徒ヤコブも言っています。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。非常に具体的ですね。使徒パウロは、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、 神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。こう言いました。すぐ後で、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと教えています。人は自分の力で自分を救うことは決してできません。行いから救いは生まれません。しかし救いからは行いが生まれてきます。聖書はある箇所では行いと信仰とを対比させておりますけれども、別の箇所では信仰と行いは対立するものではない、信仰から行いが出てくる、信仰は行いも含んでいるのだと教えています。ヤコブの手紙の2章17節に、信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですとある通りです。ローマの12章1節は、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと教えています。旧約時代の礼拝では動物の犠牲が捧げられました。旧約の動物の犠牲はイエス様ご自身が神の子羊となってご自分を十字架の上で捧げられた、そのことによって役割を終えました。ですからもう動物の犠牲、血を流す犠牲は捧げられることはありません。では新約時代の礼拝では捧げるべきものは何もないのでしょうか。そうではありません。イエス様がご自分の体を捧げられたように、私たちも自分の体を捧げるのです。ここに生きた供え物とありますように、私たちは自分の体を生きたまま神様に捧げます。生きたまま自分の体を神様に捧げるとはどういうことかと言いますと、具体的には私たちがこの体を使って、手足を使って、頭脳を使って、そして目や口を使ってするあらゆる事柄を神様に捧げる、私たちの日々の生活、日常の生活を神様に喜ばれるものにしていくという意味があります。皆さん、信仰は単なる頭脳のエクササイズでも、また一時的な感情の解放でもありません。神様の御心を知った私たちがそれを日々の生活の中で実践することです。礼拝で聞いた神の言葉を、その後の1週間の間、日々の生活の中で一度に守り行うことはできないでしょう。少しずつではあっても、できるところから実行していく、それに励んでいく、生活の信仰というのはそのような信仰です。神様は私たちに心と体を作ってくださいました。ですから私たちの心と体の両方、私たちの意思と生活の両方を求めていらっしゃいます。ステップさんが言うように、意思とともに生活をも神様に明け渡していくように努め励みたいと思います。一生涯は一日一日の連続です。人生は日々の積み重ねです。私たちは洗礼を受けた時に生涯を神様に捧げますと誓ったはずです。しかし毎日毎日の具体的な生活が神様から離れてしまっている、そういうものであるならば、生涯をかけましたという決心が意味がなくなってしまいますね。礼拝を守り、聖餐を守り、御言葉を学び、祈りの時を持つ、そのような積み重ねが洗礼の時に誓った信仰の決心を意味あるものにするのです。一日一生という言葉があります。これは一日を今日一日の命だと思って生きること、一日をもう一生だと思って生きること、そういう意味です。ステップの第三が、私たちの意思と生活と神の配慮のもとに置く決心をしましたと言いますように、 私たちも毎日毎日を大切にし、今日一日の生活を神様の愛のご配慮に任せながら生きていきたいと思います。そうしてこそ私たちは日々を、生涯を、人生を、そして私たちの命を神様に任せて生き抜くことができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに悪霊の信仰でも奇跡の信仰でもなく、日々の生活をあなたに捧げて生きる生活の信仰を与えてください。この世に形作られてしまった私たちのものの考え方、ものの感じ方をあなたの御心に沿ったものとして作り変えてください。御言葉によりあなたの御心を知り、御霊によりそれを日々の生活の中で実行するものとしてください。私たちは私たちの意志と生活とを神の配慮のもとに置く決心をしました。この決心を受け入れ、日々に意志と生活を捧げていくことができるよう私たちを導いてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。